どうも。
こんにちは。今日は、スキマラジオ第5回ということで、今日のテーマなんですけれども、真田丸だけじゃない、伝われ上田の真のポテンシャルということで、今日は特別にスキマ信州の理念に共感して来ていただいた上田市民のシャムさんにも来ていただいてるので、紹介したいと思います。
はじめまして、上田市民5年生のシャムです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。上田って言っても、やっぱ広いじゃないですか。うん、その上田の真田丸がこの前有名になりましたけど、うんうん、真田丸だけじゃないということで、今日は丸子の話とか、たけしの話とか、別所温泉の話とか。
深いですよ。
市街地って言っても、市街地の中にもいろいろ街があるじゃないですか。うん、その街の中でも、ちょっとディープなところを紹介していきたいなと思っています。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃまず最初にちょっと丸子の方から。
丸子から行きますか。ちょっとまずもう皆さんに上田のイメージでまず丸子って出てくる人そういないと思うんですよね。で丸子の私はぜひおすすめしたいのは丸子温泉郷。
丸子温泉郷はちょっと自分も実は行けてないんですよね。
なかなか行こうと思って行ける場所じゃないっていうのが秘湯感すごいですよね。なんだけども、丸子温泉郷も、3つの温泉のことを総称して丸子温泉郷って市が押し出してる名前なんですけど、掛湯温泉と、霊仙寺温泉と、大塩温泉。見たことある、松本のあたりの人とか、多分掛湯温泉とかは、ああ、なるほどね、みたいな。掛湯の人も、三沢山が無料化すれば、上田に買い物に行くんじゃなくて、松本に買い物行くわって言ってる人が多いぐらい、松本に近いんだけども、そのちょっと手前の上田寄りに、霊仙寺と大塩温泉があります。
ああ、そうですね。自分も掛湯は行ったことあるんですけど、その霊仙寺と大塩はちょっと、行けてないですね、本当に。
行けてない。バス停もない。うん、そう。霊仙寺大塩は本当にバス停もないところだから、バスからちょっと降りて歩くようなところなんだけども、霊仙寺温泉はね、最近はでもクリーンフェスタとか行って、うん、若い人たちが中心になって、まずイベントに参加すると最初にゴミ袋が配られるっていうイベントをやってたりして、イワナのつかみ取りとか、その、レンタサイクルでマウンテンバイクを借り入れたりとかっていうイベントをやってて、結構徐々に霊仙寺は有名になってきてるのかなと。いつまで経っても有名にならない大塩温泉をぜひ推したいですね。
確かにそういうところにも上田のポテンシャルってまだありますから。
本当にポテンシャルもポテンシャルで、もう誰もが忘れてるんじゃないかぐらいのレベルなんですけど、大塩温泉、共同浴場一応あります。ただ朝行くと冷たいという。
朝行くと冷たいっていう温泉。
もう温泉のイメージにそぐわないことをしてくれるのが大塩温泉。ただ泉質がものすごく良くて、泉質が大塩温泉はカルシウム、ナトリウム、硫酸塩泉、ラジウムが含まれるっていうことで。
めっちゃ長いですね。
そう。そう。ね、掛湯温泉は単純泉だし、霊仙寺もアルカリ性単純硫黄泉っていう、まあ上田によくある温泉なんだけども、大塩だけなんだかこう気になる名前をしていると。
確かに。
ね、朝行くと冷たいから、じゃあ何時に行けばいいのって、3時ぐらいですかねって地元の人には聞きました。だから行くとしたら夕方がおすすめなんだけども、もう温泉街とかじゃない。ないです。掛湯とか霊仙寺はまだね、何軒か旅館が残ってるんだけど、大塩はもう1軒しか。
温泉街じゃないですもんね。
街じゃない。この新しい言葉を生み出さなきゃいけないぐらいのレベルになってるんだけど。そうそうそう、もうその1軒しかないから、なかなかこう共同浴場を温めるの遅くなっちゃったりとか、それもローカル感たっぷりな。でも泉質は良くって傷にいいっていう。
おお。
そうそうそう。
いやそうですね。やっぱ温泉マニアの人はその珍しい泉質ってやっぱぜひ行きたいですから。その何でしたっけさっきの。
ラジウム、カルシウム、ナトリウム、硫酸塩泉、ラジウムを含む。オッ
ケーです。
でもじゃない。
それをまあ求めて。
求めて。
あそうそう。ぜひ。まあ、朝じゃなくて、まあ、あったかい温泉に入りたい場合は、
もう夕方ですね。帰りがけに、あ、そういえばと思って寄っていただくのがいいんじゃないかと思います。ただ、何にも情報が本当に出てないので、閉まってたりしたら、まあ、次の機会にということで、何度かチャレンジしていただくことをお勧めします。
そういうちょっとレア温泉っていう、絶対入らせてくれないっていうところも、そういう観光もいいかと思いますね、やっぱり。絶対に行ける観光じゃない。
24時間いつでもオープンよっていうのじゃなくて、私の都合でしか入れませんっていう、その 自己中観光地あってもいいかなってすごい思います。
そう上級者あの観光をしたい人は、ぜひ、
上
田のそっちの方に来てください。
もし温泉に来てください。
ちょっと次なんですけど、あれですね、たけし。
たけし。
たけしも、昔はたけし村だったっていう。脱併されて、今上田市になってますけど、たけしもいろいろとなんか面白いところがありそうなので。
たけしは面白いところ多いですね。まず花桃はこの時期だともう終わっちゃったと思うんだけど、花桃が有名で、地理の里っていうことで、結構大々的に、それを打ち出してはいるんだけど、これが終わっちゃうとあんまり情報が出てこないんで、夏、たけしのあたりは何あるかなって言ったら、キャンプ場がね。
キャンプいいっすね。
キャンプ場がいいんですよ。すぐりの森。すぐりの森、キャンプ場。はい。ここがですね、先ほどちょっと調べたら、テントの持ち込み料が700円だけ。なので、テント持ち込んで泊まるだけなら、あの2人だろう、3人だろうが700円で泊まれるっていう。
700円で泊まれる
そう、駐車場無料って書いてあるし。
激安。
激安。で、自分たちでね、ある程度キャンプ用品持ってれば、700円以外でもあんまりかからないで、住めるし、近くに流れてる川で釣りができるっていう情報も最近仕入れて、そう釣ったのを、その場で焼いてくれると。川魚が焼きたてを食べれるっていう。
いいですね。もう大自然を感じながら。
大自然を感じながら。本当にもう大自然を感じるようなところにキャンプ場があるし。キャンプ場ちょっとね、キャンプの道具持ってないしなんていう人はぜひバンガローを利用して。バンガローもね、5人用で夏休み期間、7月中旬から8月末はね、5人用で5100円です。
でも、それでも大体1人1000円くらいで。
うん、5人で泊まれます。1人1000円だから。
わ、すごい。
で、バーベキュー場もあるし、標高が1000メートルぐらいのところにあるから、朝晩がすごく涼しくて、避暑地にちょっと探してみようかなっていう方は、ぜひ、たけし村に来てみると楽しいんじゃないかなって思います。ともしびの湯。
楽しみ。
ともしびの湯。そうそう、温泉もちゃんとあります。
へー。いや温泉入って釣りしてみんなであの夜は星空でも眺めながらなんでめっちゃいいですね。
本当にそう、本当にそう。で次の日はねちょっと竹島からスタートして美ヶ原登ってみたいな。
いいですね。
超アクティビティ満載。なんかちょっとしたアドベンチャーみたいなのもあるらしくて、アスレチックか、アスレチックもちょっとしたそのキャンプ場の中にあるみたいな。ぜひ
家族連れで楽しめますね。
家族連れも学生もぜひぜひ足を運んでほしいなと思いますね、たけしは。
いやーいいですね。本当に上田の市街地だと、泊まるとか高いなって言って、ちょっと学生旅行とかでも遠慮しちゃうとかもあるかもしれないですけど、あえてね、そっちの村の方に行ってもらうと、そういう楽しみ方ができる。
すごい楽しいと思う。私も学生の時、長野に住んでたら絶対そういう遊びしてたんだな。
いやーありがとうございます。
いえいえ。
次なんですけど、別所温泉。
別所温泉。
別所温泉といえば、もう、上田の中でも屈指の、ね、温泉観光地。
上田と何あれ持ってて、まあ、上田城と別所温泉とみたいなふうに上がると思うけど、あの別所温泉もなかなかディープなところに突っ込むと、楽しい。
いや別所温泉っていうと結構やっぱおじいちゃんおばあちゃんが泊まりに来て、で結構やっぱ旅館も格式高いところが多いんで、一泊結構うん万円とかするところが多いんですけど、でも最近別所温泉にも新たな風が
結構吹き入れてきて、新たな風吹いてますね。
でどういうものかっていうと、例えばジェラート、
そう
このジェラート屋さんがすごい良くて、
すっごいなんか最初に見に行った時に別所温泉じゃないところにどっかタイムスリップしちゃったんじゃないかなって思うぐらい
急に世界が変わる
んだ。そう、別所温泉に今までなかったようなものが新しくできてる。しかもジェラートだと、みたいな。多分おじいちゃんおばあちゃんがそのアイスクリームとチョコクリームとジェラートっていうものの区別つかないじゃないかなっていうのが心配になるんだけど結構人気でね、
うん、あそこ丸山コーヒーも飲めるんです
よ。丸山コーヒーも飲める
んだ。でそれどんなお店かっていうと、ハレテラスさん、ハレテラスさんっていうのが、なんか風車とか、風車じゃないか、あの水車ですね。水車があるところの上の北向き観音からだいたいもう2分くらいで行けるところにあるんですけど、
足湯のすぐ近く、
足湯のすぐ近く、
もう近すぐ近く。
別所温泉って基本的に散歩しやすいんで、なんか散歩がてらにそういうところ寄ってもらったりとか。
散歩がてらに寄ってもらって、最高だな、足湯しながらアイス食べるっていう。禁断の組み合わせ。
禁断の組み合わせ。幸福キャパオーバーしてもなんか、どうにかなりそうですよ。
アイス食べながら温かい気持ちになってるみたいな。
いやー、で、しかもそのジェラートがめちゃくちゃうまいんですよ、本当に。 フレンチプレスコーヒーっていうのがあって、で、それは特殊な、なんか、酸味とか甘みとかが、もうコーヒー本来のものをそのまま引き出せるような製法をしてて、もう今、長野県の中でもすごいこうブランディングされてる、黒丸山コーヒーが、大自然の中で飲めるっていう。
しかも温泉飲んだ後にコーヒーとかもまたなんかこう気持ちがリラックスする上にさらにリラックスして、
そういうこう若者向けのそれこそインスタ映えするような、
そうそうそう、確かにあの建物はインスタ映えするよね。
めちゃくちゃインスタ映えしますし、で言い忘れてたんですけど、そのコーヒー飲む時のそのティーカップも、いくつもあるティーカップの中から自分の好きなのを1個選べるんですよ。
マイカップ
みたいな感じで、例えばピンクが好きだったらピンクのティーカップ、緑が好きだったら緑のティーカップみたいに、そのティーカップが一つ一つめちゃくちゃおしゃれなんですよ。
知らなんだ、コーヒー飲まなかった、アイスだけで終わっちゃってた。
いやー、そう、もったいないですよ。
もったいないね。
アイスとコーヒーでぜひ楽しんでいただければ、もうそしたらもうアイスだけでも幸せだったのが、もう本当に爆発します、完全に。
爆発するね。
いや、もう本当にしかもテラスでそれ飲めるんで、もう優雅な午後のもう象徴ですよ。
象徴だね。
テラスで丸山コーヒーと晴れテラスのジェラート、
私だったら多分アイスにかけちゃうコーヒー。
ああ、いいですね。アホガード
アホガードにしようと思う。すごいね。そっか、新しい、そんな別所温泉にも新しい風が吹きながらも、はい、歴史的な建物もね、全然健在だし、
本当におじいちゃんおばあちゃんも楽しめるし、今若者も楽しめる別所温泉になって
なってきてる。ファンの丸藤さん、
あ、丸藤さんも新しく先できたんですよね。
私何回行っても閉まってて、
あー、マジっすか。
そう、でも結構この前ようやく空いてる時に行けて、よくよく見たら前にカレンダーがこの日は空いてますみたいなのあるしたら、週3か週4ぐらいでしか空いてないか、そこ多分
いいっすね、そのレア感。
そう、レア感がね、やっぱりその自己中間コーチもっと増えてます
し、ね、ローカルはそういうのはならではです
よね。
そこに行けた時の幸福感とかもありますから。
そう、しかもこの前行けてようやく、あ、パン買おうと思ったら、なんと中でスープも飲めるという、 お食事できるんだっていうのに、まあ空いたからようやく知れたんだけど、これはまた来るしかないなって。パンも売ってるし、吹きの塔も一緒に売ってた。
お、吹きの塔まで。
そう、季節のなんか物も置いてるかもしれない。丸藤はね、何回行っても楽しいところだなって。
そうですね、そういうとこって掘り出し物がこうたまにこう、ポッと出たりして面白いですよね。
昨日とは買って帰りました。
あそこは150円でオイルとか大衆とか一周とか入れるんで、結構意外と高いイメージありますけど、コスパいいんですよ、ね。
コスパいい。
遊ぶとしても。遊ぶとしても
本当にぐるっとその丸藤さんとかジェラート食べて遊んで、じゃあそろそろ風呂入って帰るかって言っても、全然1日1000円ちょっとあれば遊べる。し、もう女子にぜひおすすめしたいのは、藍染めの上の岩盤浴。
ああ、ありますね。プラス500円くらい。
プラス500円。入浴料は500円。で、プラス500円で岩盤浴が入れるんだけど、岩盤浴用の、サムイもタオルも全部つけてくれる。で、この前池袋で岩盤浴に行ったら、岩盤浴だけで2500円取られたの。
うわー、すごい。じゃあ、そうっすね。500円ってコスパいいっすね。
どえらいコスパいいなっていうことに気づかされて、それからね、しかも温泉セットでしょ、
確かに。
スーパー銭湯とかじゃない
ですか。そうですね。
めちゃくちゃ贅沢で、温泉入って岩盤浴やって、温泉入って、で、帰るってしても、なんと1000円で済むと。
いやー。
それはね、上田近隣の女子だけじゃなく、全国の女子行った方がいいね。
いやー、そうですね。自分女子じゃないですけど、行きました。2、3回くらい。
結構ね、多分男女分かればいるんだけど、おじさんたちの声結構聞こえるから。
結構おじさん入ってます。そうそうそう、本当に健康を意識してる、ダンディーなおじさんとかが、こうなんかムキムキな体で、バンバン浴とかやってて、
ツヤツヤしてるもんね。
ツヤツヤしてますよ。
本当にツルツルしてる。
あれは結構なんか中に水とか水飲めるとこもあるんで、水飲んで岩盤浴やってっていうので、普通に半日過ごしてるような人もいるようなんで、それやったらもうそっからもう1週間くらいはもうめっちゃもうピンピンですよ。
そう、めっちゃピンピン、本当にそう、健康ですよ。一瞬でわかる。もう入って1回目で汗結構出るから、
いい汗かきますね、本当に。
あれつるってしてるみたいな。そこでわかります、効果が。保証します。で、温泉に入ったらなおさら、そこは硫黄系だから本当にお肌ツルツルに むき卵のようになるっていう。
ああ、美容と健康に、本当に別所温泉。
別所温泉。
上田はそういうところにもやっぱ強みがあるよね。
本当にそう。美容と健康に最近はグルメもしっかり別所温泉入ってきて、これから熱いスポットになっていくんだろうなって思います。ありがとうございます。
いやー、じゃあ次、市街地の話をしましょう。
市街地ね。
だいぶこう盛り上がっちゃって。
だいぶ盛り上がっちゃって、別所温泉は本当に熱いね、最近。
このラジオは本当は15分の、ね、ラジオなんですけど、もう、
16分か。
普通に16分
か。早い。
いや、そうなんですよ。市街地、ちょっと、これは紹介しなきゃいけないって、もはや義務感すら感じる場所があって。
いっぱいある。
その中でも、袋町。
袋町。
袋町っていう、もう単語だけで自分のテンション上がるんですけど。
なんかもう、勝手にアドレナリン出てるけど、袋町で
袋町。袋町。袋町。
元気がなかったらつぶやこうみたいな。袋町。もうそのぐらいテンション上がっちゃうぐらいディープ
で。いやもう本当になんか、あの、袋町の、良さっていうのが、まあ、自分看板オタクっていうか、看板好きのところがあるんですけど、まあ、いわゆる、まあ、なんていうか、バーとか、まあ、スナックとかが多い、まあ、歓楽街なんですけど、その、歓楽街の看板の数の多さって、まあ、皆さんも多分、歌舞伎町とか行ったりとかする。ああいうとこが有名だと思うんですけど、この、看板は、また、ちょっと癖が強い。
癖強い、癖強い。
いくつか紹介したいんですけど、まあ、下の、ラジオの下の方に、画像とかギャラリーがあるんで、そっち参考にしてもらいたいんですけど。
ぜひぜひ突っ込んでいただきたい。
でも自分が突っ込んだのは、スナックかぼちゃ。あとは、ギャラクシーエクスプレス。
ギャラクシーエクスプレスは本当にすごい。
本当になんか、ギャラクシーエクスプレスの看板のところに、線路の、扱ったりして、これ、なんか、銀河鉄道999意識してるのかな。
なんかでも扉はすごいシンプルで、そのギャップになんかこう悩まされるよね。なんかどうなっちゃってんだろう。
黒い蝶。
黒い蝶、闇深そうだよね。
そうですよね。なんか、闇のなんか結社のアジトみたいな。蝶とかの黒い蝶です
か、ね、黒い蝶。なんかね、スナック蝶とかはありそうだけど、黒い蝶っていう名前だけで売るっていうのは、なかなかディープだなと思います
。で、他にも、なんか、面白い七福神の看板の奥に、なんか異世界に繋がってそうな赤いドアがあったりとか。
このドアね、遠くから撮ってるから、俺かって思うけど、なんか、本当に異世界観すごいよね。
本当に、なんかここ開けたらなんかやばいです
ね。やばいだろ、本当に。飛んでっちゃいそうだよね、これ。扉開けたら。
ほんと、路地裏好きにはたまんないような場所がいっぱいあったりとか。七賢人ビルお知らせみたいな、なんか、まあ、お知らせ特にない。
ないっていう。真っ白なお知らせ。
真っ白なお知らせ。もう本当になんか、もう最高ローカル。こういう場所、自分は最高ローカルなんですけど、もうなんか、もうローカルの中でも、なんか、ネタがもう詰まりに詰まって
る。詰まりに詰まってるっていうか、もうなんか、溢れちゃってる
っていうところが、もうあるんで。
一回じゃ処理しきれないぐらいの量の突っ込みをしてもらわないと。
そうなんですよ、ね。本当に他にも、なんか謎のコンセプトのハイドアートがあったりとか、まあ、女性がジャングルジムみたいな中に入ってる。
これ見た時にジャングルジムがすごい大人って言っちゃったよ。本当に写真見ればわかります、写真見れば。
写真見れば。このスナックの積み木っていうのがあったりとか、すごい前のポケモン映画のゾロワークのポスターがまだ貼ってあったりとか。いや本当になんか急になんかヨーロッパのヴィーナスが現れたとか、本当になんかやばい最高ローカルのアトラクションみたいな。
本当にアトラクションっていうか、本当にアトラクションだよね。
看板はあとインスタ映えするとこも結構あるんで、王様クレイよ。
本当に本当にそうそうそう。看板インスタ映えする、ある、一周回ってインスタ映えだよね。
一周回ってインスタ映えする
。いつまで置いてんのが一周回ったっていう。
一周回ってるって。むき出しの配電盤があったりとか。
ここ結構なんかいいんじゃないかな。
むき出しの配電盤のところは、ラーメン屋の屋台っていうか、ちっちゃい銀閣となってるんですけど、これラーメン屋に見つかけて、実はなんかギャラリーも画廊にもなってる。
誰も宣伝しないけど、すごいよね。
誰も宣伝しない。
知る人ぞ知る。
本当に。ボケを自分から狙いに行ってるわけじゃないから、すごい面白い場所がいっぱいある。
ナチュラルにやってるんだよね。
ナチュラルに。これはグレーゾーンだと思うんですけど、クレヨンしんちゃんとスヌーピーの、
グレーゾーンだから。確かに。シーついてきちゃうからね。
なんで、そういうとこがいっぱいあるんで。
本当にね。袋町 ちはまた夜になると歩いてる人たちっぽいからね。
そうですね。
ぜひぜひ、お酒飲める年齢だよって人は行ってみてほしい。
ちょっとキャッチのおじさんとかもいるんで。
本当に。昔はもっといたって言ってたけど、今も結構いると思う。
そういう場所が上田にもあります
ね。上田、市街地にしかもありますんで。駅前しか居酒屋ないと思ってる方は、ぜひ袋町まで来てみてほしいな。美味しい、もちろん美味しいご飯屋さんもいっぱいあります。
運の商店街のあたり。
運の商店街のあたり。
飛行堂さんとか、ジェラートも美味しいとこあるし、つくもちとかね。
ね、昼も夜も遊べるようなところは、市街地にいろいろ揃ってますよ。
ちょっとその辺はどんどん紹介したいんですけど、あとはまあ、個人的にツイッターとか、ブログとかでまとめてるんで、こっちの方を見てもらうということにして。
そうそう、私もいつも勉強させてもらってます。
今日はシャムさん、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
またシャムさんの中で、こう、隙間な魅力とかあったら、どんどんこう、発信していただいて、隙間新書の方にも、ぜひ寄稿をしていただいて。
頑張ります。
今日は、真田丸だけじゃない伝われ上田の真のポテンシャル、
真のポテンシャル伝わったかな、まだまだ話せるな。
15分とかそんなレベル伝わんないですか。
一晩じゃ伝わんないね。
伝われっていう思いはありますけど、
伝われっていうこの気持ちが伝わればいいな。
あとはもう続きはウェブでじゃないですか。続きは上田で、
上田で本当に
見て、もう目で見てもらうしかない。
もうぜひでも一度目で見てほしい。ぬるい温泉を体感してみてください。
まあそうですね、記事だけでは伝わらないこの、まあ、上田の熱、こういう面白いところがあるっていう熱が伝わったら何よりですね。
何よりですね。熱伝わったかな、むしろ熱しかないよね。
熱しかない。
もう熱しかないよね。
ゴリ押し、ゴリ押ししてきましたけど。
暑いです、上田。ぜひ遊びに来てください。
じゃあ、今回の月のラジオはこの辺で。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。